こんにちは、さゆりです。今回のゲストは、ジャパニーズ・ウィズ・シュンのシュンさんです。大阪城公園で撮ったビデオポッドキャストエピソードです。日本のビジネスホテルやアパート探しから始まって、東京と大阪の違い。大阪はどの世界の街に似ているかなど、大阪を中心とした様々なトピックについて話しています。それではどうぞ。
どうも、さゆりです。
どうも、日本語教師のシュンです。よろしくお願いします。
お願いします。今日は、はい、大阪城公園に来ています。うん、ね。
はい。
はい。
ねえ、めっちゃ天気が良くないですね。
今日は曇りですね。
昨日は雨だったから。
そうそう。
まだマシかな。
うんうんうん。
うん、
そう。で、今日は、シュンさんにいろいろ質問していきたいと思います。
はい。まだ質問を聞いてないので、本当に何を聞かれるかちょっと楽しみですね。
はい。じゃあ、ね、シュンさんは最近大阪に引っ越してきましたね。
そうですね。最近、比較的最近。はい。
で、シュンさんは引っ越す前にホテルに住んでいましたね。
ああ、確かにそうですね。うん。引っ越す前はホテルに住んでました。大阪で。はい。
日本のビジネスホテルです。
そうです、そうです。はい。
そのビジネスホテルでどのぐらい住んでいたんですか？
大阪に来てどのぐらいかな、1ヶ月ぐらい、
うん、
うん、はい、1ヶ月ちょっと、
うんうん、
1ヶ月ぐらい住んでました。
その経験について聞きたいんですけど。
あ、なるほど、
うんうん、
じゃ今日のトピックはその、
はい、日本の
ホテルの生活。
そうそうそう、日本のビジネスホテルライフ。
なるほど、
うんうんうん、そう。
面白い。
はい。
はい。
じゃあぜひ。
面白いです。
面白い。
わかりました。
はい。
いいですね。
そうですね。
でも、今、ビジネスホテルに泊まってますよね。
そうなんですよ、うん。だから、すごい感動したことがあって、ビジネスホテルで。はい、
うん、
ビジネスホテルって、すごく小さいんですよ。
はい。
本当にベッドと机ぐらいしかスペースがないんですね。うんうん、でも、それでもなんか、便利に生活できちゃうんです。
ああ、確かに。うんうん、ちょっと、実は、この、
うんうん、
まあ、ビジネスホテルについて、
うん、
ポッドキャストを多分、2週間前ぐらいに出したんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
ホテルについて、日本のホテルについて。
へ、
はい。で、その、
うんうん、
エピソードを聞いてもらったらわかるんですけど、
うんうん、
僕も同じことを、ポッドキャストの中で言ってました。
あ、そうなんですね。
はい、はい、はいはい。そう、本当そうですよね。すごいびっくりしましたよ、
ね、うん、びっくりする。うん、
なんかそう、例えばめっちゃ小さくて、めっちゃ小さいんですけど必要なものが全部あって、
はい、
そう、普通の生活ができます。
うん、うん、例えばドライヤーもあるし、なんだろう、マグカップもあるし、うん、コップもあるし、なんだろう。
いや、なんかあと、
うんうん、
例えば、その、部屋は小さいけど、うん、なんか、部屋の設計がすごくよくできていて、うん、その、なんか生活しやすいように作られているので、なんだろう、もうミニマリストには最高な、最高なアパートだと思います。
うん、そうですね。なんかトイレとお風呂が一緒になってたんですね。
あ、はいはい、
結構小さいホテルだったんですけど、それでも意外と大丈夫だったんです。
うん、
うん、なんか日本の家って、まあ、トイレとお風呂が分かれている家が多いというか、そっちを好む人、そっちが好きな人が多いんですけど、ユニットバスっていう形、トイレとお風呂が一緒にある形でも、あ、私全然いけるなって、新しい、
あ、そうですか、
うん、経験でした。
でも僕も多分前からもうずっと海外にいると、うん、ユニットバス、
うんうん、
まあ、トイレとお風呂が一緒になっている方が普通じゃないですか、
うんうん、
そう、だからそれに慣れていたので、はい、全然それは変な感じはなかった？
あ、そうですか。
うん、ですね。うん、はいはい。 そう、だからアパートを選ぶときも、
うんうん、
特にユニットバスの部屋でも全然大丈夫でした。
うんうんうん、じゃ今住んでいるところはどっちですか？
今住んでいるところは分かれてるんですけど、
そうなんですね。
はい。でも、うん、見ていた物件、
うんうんうん、
見ていた家の中には、その一緒にトイレとお風呂が一緒の、うん、あのアパートもありました。
うん、うん、なんかそっちの方が安いですよね。
そうそうそう、そっちの方が安いし、なんか、うん、なんかスペースが、うん、なんか日本のアパートってトイレ大きいんですよ。
あ、そうなんです
か。大きいと思います。
へ、
うん、なんかお風呂がめっちゃ大きいってないですか、日本のアパート。
あ、
そのアパートの日本のアパート小さいじゃないですか、
はい、
もう小さいのに、うん、トイレとお風呂はまあまあ大きいと思いますよ。なんか。
そうなんですね。
う
ん、
そう。
やっぱりお風呂に入るのが好きだからですかね。
多分ね、お風呂とかトイレの、
うんうん、
なんか、
一人になりたい。
そういう文化があるのかな、日本に。
そうかもしれないですね。
は
い、
1
ヶ月ぐらい日本のビジネスホテルに住んでましたよね。
はいはいはい。
で、どうしてそんな1ヶ月も住んだんですか？アパート探し大変だったんですか？
そうですね、まあ、大変でしたね。まあまあ大変でした。はい。なんか、いろいろなやっぱ、アパートを選ぶときって、
うん、
なんか、やっぱいい家に、いいアパートに住みたいじゃないですか。
あ、そうですね。
そう、だからいろいろなアパートを調べて、いろいろな物件を、うん、アパート、物件を見に行って、そして、なんか、アパートを決めても、うん、そこからいろいろな手続きがあったり、なんかまだ、まあ、気に入ったアパートがあったんですけど、
うん、
なんだろう。なんかまだその、掃除が終わっていなくて、
うんうん、
そう、その掃除を待たなきゃいけなかったり、そう、あとはなんか、例えば、その、例えば、僕のステータスを、うん、その、アパートのオーナーと、その管理会社、
はい
はい、アパートの管理会社がチェックして、うん、ちょっとそれが、はい、時間がかかりましたね。
あ、そうなんですね。うん、
だから、この人は信用できるかどうか、うん、ちゃんと仕事をしているかどうか、うん、調べるのにちょっと時間がかかりました。
なるほど。しかも、しゅんさんは海外から戻ってきたばっかりだったから、
そうそう、結
構審査が、ね、
うん、
難しかったかもしれません。
それもあり、一週間ぐらいかかったので、そう、あとフリーランスだから、
うん
うん、ちょっとやっぱり会社員より信頼がない、
うん。それ、物件借りるときもそうなんですか？
はい、そうでした。
そうなんですね。
はい、でもアパートによると思いますけどね、それは。うんうん、
なるほど。はい、まあ、いろいろ大変だったんですね。
はい、そうです、そうです、そうですね。
でも、今は大阪で快適に暮らしていますか？
はい、うん、大阪のアパートで、
うんうん。
今はとても快適です。
うんうん、
はい、
大阪好きですか？
大好き。めっちゃ好き。
そっか。
いや、大阪いいですよ、もう。いや、でも、大阪は好きな人と嫌いな人に分かれると思います。これは分かれると思います、ね。
分かれるんですね。
なんか、私、ちょっと僕の生徒と、前、クラスで話してたんですけど、その生徒は、
うんうん、
ずっと大阪に行きたくて、
はい、
なんか、大阪は絶対楽しいところだって思って、大阪をずっと楽しみにしてたらしいんです。
ほうほうほうほう、
けど、まあ、実際に旅行に行って、で、
うん、
日本のいろいろなところに、
うん、
行ったんですけど、
うん、
その生徒は行ったんですけど、
はい、
まあ、金沢とか、
うん、
なんかすごい日本の田舎にも行って、酒田市、うん、山形県酒田市に
行
って、
うん、
まあ、東京も行って、うん、京都も行って、日本中いろいろなところに行って、うん、その生徒は大阪が一番良くなかったって言ってました。はい。
やっぱ合う合わないがあるんですね。
うん、なんか、大阪の、期待が多分高かったのと、
はい、
あと多分ちょっと大阪、まあ、私の好きなところなんですけど、
うんうん、
大阪はちょっと、
うん、
他の日本と比べて結構適当な人が多くて、
うん、
みんなじゃないですけど、
うんうんうんうん、
なんか適当な人が多くて結構ルールを守らない人も多い、うん
うん、ですね。そうですよね、うんうん、私もそれすごく感じました。
そう、
うん、
でもそれが、
うんうん、
僕は好きですね。
まあ、おおらか、大阪はおおらかだし、
なんかあんまり細かい、うん、なんかね、日本ではあんまりそのルールも厳しいし、
うんうん、
そうなんかね、変なことをしてたら目立つし、
うん
うん、でも大阪は変な人いっぱいいるし、面白い人いっぱいいるし、なんかちょっといい意味で適当、
うん、
だから大好き、住みやすいです、僕みたいな人は。でもみんなじゃないと思いますよ。
へえ、じゃあしゅんさんは今までいろいろな都市、世界中のいろいろな都市に住んできたと思うんですけど、
はい、
その中で大阪は、まあ、あえて言うなら、
うん、
どの都市と似ていますか、どこの都市と似ていますか。
大阪に似ている都市、
うん、
難しいけど、
うん、
雰囲気だけで言うなら、うん、結構大阪だったらやっぱ台湾、
ん？
とか台湾、台北とか、うんうんうん、ちょっとバンコクっぽいかな、
うんうん、まあ、活気がある、
マレーシア、クアラルンプールとかちょっと活気があって、そうなんかアジア、
うん、
アジアっぽい街、うん、でもなんかあとはまあ結構でもカナダとか、
うんうんうん
うん、ヨーロッパもそうですね、
うん
うんうん、
まあ、その通りによって全然雰囲気違いますよね、う
ん、なんか雰囲気、うん、街の感じはアジアなんですけど、
うんう
んうん、なんか雰囲気はちょっとヨーロッパみたいだと思います、
うん、あ、そうなんですね。
そう、もちろん大阪のそのエリア地域によりますけど、うんうん、なんだろうな、うん、その大阪は日本らしくない、日本っぽくないからちょっと日本の中で、
うんうんうん、
うん、
私もそう思いました。そうそう、うん、
そうだから、うん、そうね、難しい質問ですね、うん、難しい質問。
でもたくさん旅行しているしゅんさんだからこそ答えられる質問かなと思って、
う
ん、
そうだから、はい、多分雰囲気、
うん、
ヨーロッパってって言われた時に多分ほとんどの人はヨーロッパって思うかもしれないけど、うんうんうん、どうかな、分かってくれる人は分かってくれるかもしれないです。
なるほど、
ね、ヨーロッパの人見てたら教えてください。どうですか、大阪に行ったらなんか僕はちょっと似てる雰囲気ね、雰囲気、うんうんうん、街の
作りってことです
か。作りじゃないです、街の雰囲気です。
雰囲気
が、人の雰囲気とかがちょっとヨーロッパやカナダ、カナダかな、ヨーロッパ、アメリカとかヨーロッパとか、うん、そう、
人の雰囲気がそうってことですか、はい、で、街の作りはアジアってことですか。
街の作りはそう、街の作りはなんか台北とかバンコクとか、
う
ん、
へえ、
な感じ、
そうなんですね、うん、面白い。
うん、
しゅんさんはいろんなとこ住んできましたね、
はい、
で、大阪はそのバンコクや、台北と比べて物価はどう感じますか。インドネシアにも最近行ってましたよね。
あ、そうですね、うん、10年前だったら絶対もちろん大阪の方が物価が高くて、
うんうん
うん、高かったですね。でも今はどうなんだろう、うん、なんか円がめっちゃ安くなってるし
そうそう、
うん、他の国の物価も上がっているので、そうですね、難しいですね。でも、うん、まだ大阪の方がもちろん物価は高いと思います。
あ、そうなんですね。
はい。
う
ん、ホテルとか、
うんうんうん、
食べ物とか。
あ、
でも、うん、でもあまり変わらなくなっています、多分。
そうですね、うん。なんかどうしてこの質問をしようと思ったかというと、私がその大阪に着いた時、
うん、
結構そのしゅんさんと同じようにアジアの あの活気を感じたんですよ、
うんうん、
活気というか、はい、あもうここ日本じゃないみたいな感じに感じたんですね、で私はあの旅行、まあ、もちろん好きなんですけど、
うん、
日本の中でも田舎の旅行が好きなんですね。
なるほど、
まあ、この間福井県とか鳥取県に行ってきたんですけど、まあ、久しぶりにこの日本の都市部を旅行してみて、うん、なんか日本じゃないみたい、海外旅行に来たみたいって思ったんですよ。
ああ、そうですか。
そうそうそうそう。だからまあそのね、ちょっと気になって聞いてみました。
ああ、なるほど、うん。いいですね。なんかすごい、このビルがめっちゃいい感じに。
うんうん、いい感じですね。都会って感じですね。
そう。今大阪城、
うんうん、
大阪城公園かな、うんうん。そう、大阪城の周りにある公園にいるんですけど。
うん、ね。
めっちゃいいスポット、YouTube を撮る。
ね。
うん、
私がもし大阪に引っ越したら一緒に YouTube また撮りましょう、う
ん、また撮りましょう、うん、
あと
そうだ、ね、
はい、一緒にバンドもしなきゃね
え、でもなんか 歌えるんですよね、さゆりさんも
歌ってた
え、どこで？
ライブハウスで。
え、マジっすか？
はい
ちょっとバンドやったんですか？
はい。
じゃあもう大阪の路上ライブで。
いやだ、恥ずかしい。あ、でもできるかな。でも結構気持ちいいんですよね、ステージ立つの。
めっちゃ気持ちいいっすね。
ね、なんか変ですよね。
めっちゃ気持ちいい。
うん、なんだろう、誰も知らないから気持ちいいのかもしれない、自分のこと。
めっちゃ気持ちいいね。
う
ん、
そうそうそう。
そっか、はい、じゃあ歌いましょう、
まあ。はい、話が逸れてしまったんですけど、まだ質問あるんですよ。ごめん、
ね。あ、そうなんですね。これ始まり？これあの、
まあ、
カットの時にやりやすいよみたいな。
そっか、自分の気合。
あ、なるほど。OK 。
で、そうだね。あの、そう、しゅんさん大阪が大好きって言ってたんですけど、
はいはい、
大阪の中で特にあの好きな場所ってありますか？
あ、大阪の中で好きな場所。あ、結構全部好きですね。なんか大阪って、大きく多分3つ、
うんうん、
ダウンタウンがある。
あ、そうなんですか。
うん、梅田、
はい、
北にあるんですけど、梅田のエリアと心斎橋難波のエリアと、あともっと下に行くと天王寺エリアがあって、
あ、
はい、多分南に行けば行くほど、なんだろう、ちょっと昔っぽい日本というか、昔っぽい居酒屋とかがあって、すごい雰囲気が良くて面白い人もたくさんいますね。梅田に行く、梅田の北、
はい、
大阪の北の方はもっとちょっと東京みたい、
うん、
すごい都会でビジネスの感じかな、
うんうん、
ビジネスの街、うん、ダウンタウン、
ちょっと洗練されてますよね。
そうですね、
おしゃれですね。
おしゃれな感じかな、
うん、
はい、でも全部好きです。
うん、うん、なるほど、
はい、南の方が安いと思いますね。
あ、へえ、うん、そうなんですね。
そう、
うんうん、
でも、
うん、
好きなエリアね。
エリアっていうか、まあ、好きな場所、例えばこの美術館が好きとか、そういうこういうお店が好きとか。
美術館行かないと。でもお店、いや、あんまりでも特にこういうお店が好きとか、こういう、うん、
ジムとかでもなんかこだわりがあるとか。
いや、全然ないです。ジムは特にないですね。ダンベルとバーベルがあれば全然どこでもいいんですけど、それは、
うんうんうん、
でもなんかあのやっぱ便利なのがいいですね。
うん、
なんか食べたかった、なんかお腹が空いたら美味しいレストランが、うん、どこにでもあるし、
うん、
だからそれこそジム、
うん、
ジムもやっぱジムってさっきどこでもいいって言ったんですけど、やっぱり一番大事なのは家から近いところなんですよ。
あ、なるほど、うんうん、
だからどこでアパートを借りても近くにジムがあるっていうのは僕にとって嬉しいことですね。そう、あとはまあなんかちょっとアメリカ村、
うんうんうん、
っていうエリアが難波心斎橋の近くにあるんですけど、
うん、
まあ、歩いていけるエリア、うん、で、はい、そこはなんかすごい雰囲気が、なんかヒップホップレゲエみたいな雰囲気で、すごい楽しいと思います、うん、なんか音楽もすごい、なんかなんだろう、結構ライブもやってて、
うんうんうん、
なんか楽しい、賑やかなエリアです。
そうなんですね、
はい、
じゃあ私がにおすすめのエリアありますか？
静かな場所が好きなんですよね。
そう
だったら
大阪城、
大阪城、そうですね、大阪城 ここのエリアは静かな方、
うん、なんかこういうなんか緑がたくさんあるものが好きです、
ね、いや大阪は緑がないないんで残念ながらないんですよね。それがちょっと一つ残念なところ、う
ん、公園があれば十分じゃない、
まあ、
足りないですか、まあ、確かに山とか見えないですね。
そうなんか東京だったら、ええ、いろんな公園があるじゃないですか。新宿御苑とか、うんうん、上野公園とか、
いいですね、
うんうん、ね、代々木公園とか、うん、大きくて綺麗な公園がたくさんあるからそういいんですけど、大阪は街の中には公園ないから、多分2つしかない。
ここと
宇津坊公園、宇津坊公園と大阪城公園かな。
あと中之島公園も、まあ、
あ、中之島もまあ、うん、いやでもそんなに
緑って感じ
じゃないかな、
うん、確かに、
うん、そうだからそのエリアがおすすめですね、はい、このエリアじゃないですか多分
もう、うん、私が
緑が好きだったら
そうですね、うん、このエリアすごくいいです。でランニングもできるんですよここ。
ああ確かに ね、うん、
ね、
ランニング趣味ですからね。
そうですね、うん、趣味、うん、そうですね、趣味ですね
、
そうそう、
それはいいですね、
うん、ね、はい、まあ、そんな感じで、うん、じゃあしゅんさんの何？
何でもないです。
じゃあしゅんさんの趣味は？じゃあもういいかも。
私の趣味。
もうこれで取ろうか。行きましょう。はい、最後どうやって終わります？
え？え？いつもどうやって終わってるんですか？
普通にめっちゃシャイな人ですから私。
あ、そうなんですか。いつも。
いつもどうやってもう終わりましょう。イエーイみたいな感じです
よね。そんなことないですよ。そんなことないですよ。もう普通にじゃあこれでインタビューおりますみたいな、
はい、
これで、
はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ今日はジャパニーズ、どっか向いたでしょ
あ、ごめんなさい、もう一回じゃあ行きましょうか。はい、
はい、今日はジャパニーズウィズシュンのシュンさんに来てもらいました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました
じゃあシュンさんのチャンネルもぜひチェックしてみてください。
チェックしてくださいね
じゃあまた次の動画でバイバーイ。
お疲れ様でした。しゅんさんの大阪生活楽しそうですね。しゅんさんの YouTube チャンネルやポッドキャストもぜひチェックしてみてくださいね。これは外で撮った会話のポッドキャストだったので、少しわかりづらかったかもしれません。もしビデオポッドキャストやトランスクリプトが見たい人は、ぜひ私のウェブサイト、さゆりセイング .com のシルバーペンギンさん以上になっていただけるとお楽しみいただけます。私のウェブサイトには、このエピソード以外にも、各エピソードの単語をはじめとする学習資料がたくさんあります。テーマを掘り下げて勉強したい人にぴったりです。よろしくお願いします。皆さんのおかげでこのポッドキャストが続けられています。ありがとうございます。では次回のエピソードもお楽しみに。じゃあまたね。バイバーイ。